小沢敏夫昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週はグリム童話の中で果たす水の役割、
そう、
異界、異なる世界との境界線をモチーフに紹介しましたね、
うん、はい、そうですね。ここのとこ、そのグリム童話における水をね、はい、聞いていただいてるんですけど、前回までは一つは異界へ行く通路としての水と、それから境目の境界線としての水ということを聞いていただいたのね。
はい、
で今日はですね、今度はそういう水の中から何かが出てくる場合があるんですよ、
はい、
何かが出てくる場合、その話を聞いていただくと思うね、
はい、
あのね、昔話って日本の場合もそれからグリムとか外国の場合もそうなんですけども、日常の我々の世界とそれから異界ですね、異なる世界、あちら側の世界、彼岸とも言うけどね、その彼岸の世界とのやり取りっていうのが基本にあるわけね、でそれはなぜかっていうとですね、あらゆる民族昔から自然の中で暮らしてたわけでしょ、
はい、
今のように立派な建物があるわけでもない、自然の中にさらされて生きてきましたよね、
うん、
ですから人間はその自然の中に神様を感じることもあるしね、から逆に恐れを感じることもあったわけね、でその神聖なものを感じるのと恐れを感じるのと、その2つが自然との付き合いの中で大きな対象としてあるわけですよね、
うん、
で自然民族の場合には、自然民族ってことは特にイスラム教とかキリスト教っていうんじゃなくて、自然の中にあらゆるところに神様がいるというふうに感じる、そういう自然信仰ね、
はい、
日本も古くはそうだったし、今もかなりそれは残ってますね、うん、ですから日本の場合には御神木なんていう言い方があるでしょ、木に神様が宿ってるというふうに考えると、それが今でも残ってるわけですよ。でそれは前に日本の話で聞いていただいたんだけども、キリスト教世界の場合もですね、
はい、
基本的には自然の中に何かを感じてるわけね、
うん、
でキリスト教の場合にはその自然の中に感じる時に、それを神聖なもの、ありがたいものと感じる時には、それは神様であると、うん、神様のお力であるというふうに感じる。それから今度は怖いもの、恐ろしいものの場合には、それは悪魔の力が働いているというふうに感じたりするわけね、
はい、
でそこに擬人化っていうと怒られるかもしれないけど、神という姿、それから悪魔という姿、魔女という姿、具体的なこう姿みたいなものにして感じてるわけですね、
うん、
日本の自然信仰の場合には、漠然と何がいるか知らないけど神様がいるみたいな感じになって、それを今度はお話の場合には、具体的に例えば狼が出てきたとか、
うん、
あるいは風の声がしたとか、
うん、
何か現象を捉えてイメージするわけですね、
うん、
それがまず基本にあるわけです。それで今までお話した水が境目になるとかね、そういうのの他にですね、今度はその水の中から何かが出てくるという、これは相当広くあらゆる民族にあるんですよね、日本の場合で言うと、
はい、
例えば水の神様、水神様って言いますよね、
うん、
水の中に神様がいると考える、
うん、
でそこへ祠を建てたりなんかして、いわゆる具体的なものとして姿として崇めるわけですね、
うん、
でキリスト教の場合は基本的には同じなんですよね、水の中に何かがいる、でその何かっていうのは、じゃあ何かなんだろうっていうのは日本と違ってくるわけですよね、で今日例としてご紹介したのは、例えば池の中の水の精という話があるのね、
はい、
これはグリム童話で言うと181番の話なんですけどね、前にもちょっと紹介したので全部はあれしなくていいかもしれないんですけどね、初めのところだけちょっと読んでみますね、その水の精が出てくるところ、はい、昔あるところに一人の粉屋がいました。粉屋は妻と二人で水車小屋で粉を引き満足に暮らしていました。二人は年ごとに豊かになりましたけれども、不幸は一夜のうちに来るものです。財産はみるみるうちに消えていき、しまいには財産と言えるものは水車小屋だけになってしまいました。この絵は悲しくてたまらず、一日の仕事が終わってベッドに入っても心配で寝つけませんでした。 ある朝、夜が明ける前に目が覚めたので外へ出てみました。水車小屋の池のほとりを歩いていくと、ちょうど朝日が差し込んできました。その時、池の中で何かざわざわする音が聞こえました。振り返ってみると、池の中から美しい娘がゆっくりと上がってくるところでした。娘の長い髪は左右の肩から流れ落ちて、娘の体を覆っています。これはこの池に住む水のせいだなとこの絵は思いましたが、どうしたらいいか分かりませんでした。水のせいはこの絵の名前を呼び、どうしてそんなに悲しそうな顔をしているのですかと聞きました。この絵は初め黙っていましたけれども、水のせいがとても親切に話しかけてくれるので、私は今まで幸せに暮らしてきたのですが、今はすっかり貧しくなって、もうどうしていいか分からないのですと話しました。すると水のせいは、心配しなくていいですよ。私があなたを今までよりずっと幸せに、そして金持ちにしてあげましょう。ただ一つ約束してください。ちょうど今、あなたのうちで生まれたものを私にくれるという約束です。粉屋は、なんだろうな、きっと子犬か子猫だろうと思い、水のせいにその通りすると約束しました。水のせいは池の中へ進んでいきました。粉屋は水車小屋へ戻りました。水車小屋の近くまで来ると、お手伝いが飛び出してきて言いました。喜んでください。おかみさんが男の子を産みましたよ。粉屋は雷に打たれたように立ち尽くしてしまいました。水のせいは子供が生まれることを知っていて、自分を騙したのだと分かりました。というふうになっていくんですね。水のせいというふうに、まあ日本語で訳しますが、これドイツ語ではニクセって言ってるんですけどね、ニクセっていう妖精の一種です。で、水の中にいるせい。で、妖精っていうのはですね、もともとはその自然信仰の時代には神様たちがたくさんいたわけですよ。ゲルマン民族もキリスト教化される前は自然信仰を持ってましたんでね、そういう意味では水にも神様がいたし、山にも神様がいたし、木にも神様住んでたんですね。それは日本と同じなんです、このところは。だけどもそれがキリスト教化されて、小さな神々は全部追放されたわけです。神ではなくなっちゃうね、キリスト教って神一人しかいませんからね、天に増します一人の神様だけだから。それでそういうその神の座を追われた者たちが妖精というふうに呼ばれるようになったんですね、英語でフェアリーっていうあれです、でこのニクセっていうのはその一つなんですよね、ですからもともとは自然の中にいた精霊の一つなんですね、でそれが水の中から出てきたところですね。だからさっきお話したその水の中に何か不思議なものがいるだろうという信仰は、そういう意味では同じなんですよね、我々日本人が持ってる水神様っていうのと同じようなもの、ただそれがキリスト教世界では神様じゃなくなって水神とは呼ばれないわけですね、ニクセという妖精というふうに呼ばれていると、でその妖精はですね、今聞いていただいたように、一方ではあるでしょ、幸せにしてくれる、そして金持ちにしてあげましょうっていうわけですよ、だけど一方では、今生まれた子供を私によこしなさいと、大きな取引があるわけですよね、駆け引き。これを大きなモチーフでね、ヨーロッパでも非常に大きなモチーフです、何か幸せをあげる、だけど今生まれたばかりのものを私によこしなさいと言われたものは、さっきのように子犬か子猫だろうと思って OK しちゃう。うちへ帰ってみると実は自分の子供だったって、こういうもんですね、すごいそこで運命の大転換が起きるわけですよね、でこっから非常に苦しい話が始まっていくというね、そういうところに使われるんですね、これ、要するに運命を握ってる女の神様っていう感じね、典型的な異教の神がちょっと残っていて、しかしキリスト教化された妖精として現れる。でその場合には人間にとって優しいんだか怖い存在なんだかちょっと分かんないですよね、金持ちにしてくれるんですよ、実際にはね、実際にその後ずっと豊かになっていくんですが、一方ではその子供を私によこしなさいって、この約束はずっと生きていくので、でその後その生まれた子供が成人して結婚してからもうっかりして水に引き込まれちゃう、水のせいに引き込まれていくんですね、そういうドラマが始まるんですけどね。
じゃあ生まれたばかりで渡したわけではないんですね。
ではないんです、渡したわけではなくて、 成人するんですよ、
はい、
で父親は水の生徒の約束があるから水に近づくなよと、池に近づくなよって言うんですが、その成人して結婚してからつい水のとこっちゃうんですね。そうすると水のせいに引き込まれて水の中に入っちゃう、
うん、
でそれを今度は妻が救う物語というふうになっていくわけね、
うんうん、
そのためにいろんな苦労をするわけですけどね、はい、そういう長い話になっていくね、
うんうん、
とっても大きな運命を握ってる力として現れるわけですね、この水のせい、
うんうん、
で水の中から何かが出てくるっていうことは水の中に何か住んでるというふうにまず考えるわけでしょ、
うん、
そう考えると日本の水神様っていうのと同じことですよね、
うん、
水の中に神様がいらっしゃるというふうに思うわけだね、
はい、うん、でも日本だと何か恵みを与えてくださるものと思いがちですが、うん、
そうですそうです、
このお話の場合は、うん、大きなマイナス的な取引もあるんですね。
あるんですよね。そこがね、そのキリスト教世界でのこういう妖精の怖いところですね。
うん、
いい面と両方もあって、
うんうん、
ただね、そのいい面と悪い面というかな、プラス面とマイナス面持ってるっていうふうに考えると、日本のヤマンバとかなんかも同じことなんですよね。
はい、うん、
日本のヤマンバっていうのも元来は山の中にいた神様、小さい女の神様たちなんですね。そういう信仰があって、だけどその信仰がだんだん薄れてしまった時、山って恵みを与えるだけじゃなくて怖くもあるじゃないですか、
うん、
山崩れもあるし嵐もあるわけで、人の命を奪うこともあるわけ でその怖い面というのが強調されてきて、
うん、
山ん場の怖い性質が生まれてきてるわけですね、
うん、
ですから逆に山ん場の錦という話もあって、山ん場は常に優しい面も持ってるわけね。だからその意味では同じなんですよ。いい面と怖い面持ってるというね、
うんうん、
ヤマンバも日本の自然神の変わった姿なんだけども、今の水の精もゲルマン時代の水の中に考えられていた神が水の精という形で残ってて、でそれはお金持ちにしてくれるといういい面もあるけど、それだけじゃ済まない、
うん、
代わりに命をよこせというようなその厳しい面があると、両方も思っていると、そういう話なんですね、
うん、
ですからね、こんなちょっとした話も考えていくと、ゲルマン民族の古い信仰がちらっとこう残ってるというね感じがあって、うん、そういう意味で日本と比べてみると面白いですね、
うんうん、
でそれがねもっと単純な形で出るとね、例えばカエルの王様っていう話があるんですよね、
うん、
これはあのグリム童話の第一番の話でね、有名な話だけど、王女様が泉のほとりで金のボールを投げ上げて遊んでたら手を外れてボールが泉の中に落っこっちゃった。で泣いてるとカエルが現れて、王女様なんで泣いてるの、で王女が金のボールが落ちちゃったんだって言うと、じゃあ私が取ってきてあげよう、取ってきてあげたらどうしてくれるって言うんで、ご飯食べさせてあげると一緒に遊んであげるとかってできたものがあるという、そうするとカエルは本当に泉の中へ飛び込んでって金のボールを取ってきてくれた。金のボールをもらったら王子はもうすっかりカエルのことを忘れて、でお父さんである王様とご飯食べてた。でそこへカエルがペタペタとやってきて、私のこと忘れたのって訴えるわけですね。でお父さんがそのことの次第を聞いて、約束したならお前一緒にご飯食べさせてやんなきゃいけないって言われて、いやいやながら膝に乗っけてご飯食べさせてやって、で最後にもう自分がベッドに寝ようとしたらカエルもベッドに入れてくれと言ったもんで、王女はもう我慢しきれなくなってカエルを掴んで壁にバーンとぶつけた。でぶつけたら落ちてきた時にはカエルじゃなくて王子様でしたと、こうなるわけね、
うんうん、
ですぐ結婚しちゃうんですけどね、そこも不思議な話なんだけどこれなんかもね、うん、泉の中からカエルが出てきてるわけですよね、
うんうん、
でそのカエルは普通の動物じゃないんだよね、やっぱりね、うん、動物そのものではなくて、後から考えれば呪われていた王子だったというふうになって、ね、
うん、
でそこのあたりがもう非常にキリスト教化されてますよね、
うん、
キリスト教世界では動物っていうのは人間よりもはるかに下等なものというかな、うん、人間の姿ではないわけでね、ですからそれは実は呪われていた姿に過ぎないんだ、
うん、
というふうになるんですね、
うん、
ヨーロッパの場合にはメルヘンに出てきた場合はですね、
はい、
常にそういうふうに本当は人間でした、それが呪われてかわいそうに動物にされていました、それを主人公が救ってやりました、めでたしと、こういうふうな構造になってるわけね、うん、 で今のカエルの王様の場合にも僕が注目するのはやっぱり水の中にいたってことですね。それが水の中にいたっていう、これはもう今言ったようにその呪われた姿であったけども、元を正せばね、おそらく最初にお話しした人間って不思議な水の中には何かがいるだろうという信仰ね、うん、日本はそれを水神様というわけだけども、そういう池とか沼とか不思議じゃない、中が見えないしね、
うん、
でそれは恵みもくれるけど害もくれるわけで、そういう不思議なものの中に神様がいるだろうという非常に素朴な観念ですね、
はい、
それがキリスト教世界でこういう形になってるというふうに思うのね、
うん
う
ん、
だから日本と比べてみるととても面白いですよね。日本の場合は割とストレートに出ますけどね、うん、日本の場合で言えば例えばあの竜宮童子なんて言われてる話があるんですけども、若い男が薪を売って歩いて、で帰りに残った薪を川の中に投げ込んだ、あるいは池の中に水神様に捧げますって言って投げ込んだ、そしたら女が現れて薪をくれてありがとう、で竜宮へ連れてってあげますって言って男を連れて池の中へ入ってって、ずっと行ったら竜宮があった、でそこで薪をくれたお礼にと言っていろいろもてなされて、最後にお土産に小さな男の子をくれた、でその男の子を連れて家へ帰った、その男の子がくしゃみをするたびにお米がこぼれたとかね、あるいは鼻からお米が出てきたとかね、あるいは小判を出したとかって言って金持ちになったって言って金持ちで終わるんです。でこの時もやっぱり池の中あるいは川の中に何かがいたという観念があるわけですね。でそれが竜宮でやったというふうに、日本の竜宮の観念というのは未来家内という沖縄で言うんですけども、南の海の底にある神の屋敷というのがあるんですけど、それが昔話の場合ではですね、こういうふうにその辺の沼の底に竜宮があったりするわけですけどね、それはだいぶその移ってきてるんでしょうけども、やっぱり同じように水の中に何かがいる、不思議なものがいるという観念がそこにあるわけですね。
今日はグリム童話の中で果たす水の役割、何かが出てくるところというモチーフをご紹介しました、
うん、
本当これからこう池とか湖とか見るとき、うん、何かそこにあるに違いないと思ってしまいそうですね。そうね。
でも本当にね、例えば山を歩いてってそこに大きな沼があったりすると神秘な感じがありますよね、
うん、
でそこから何か出てくるんじゃないかという思いってありますよね、
うん、
そういうのがこういう話になって残るんでしょうね、うん、そこに竜がいましたとかね、うん、なんかになるんでしょうね、
うん、さて来週は、
はい、あのね、水のことの最後で一つ聞いてもらいたいのは、
はい、今度は
生命力の源としての水ね、つまり動物も植物も水がなきゃ生きていかないじゃないですか、
はい、
だから水ってのは基本的に生命力の元ですよね、
うん、
そういう話ね、
うん、
グリム童話の中にもそれが出てくるので、
はい、
それを聞いていただきます。
はい、楽しみにしています、はい、それでは小沢先生どうもありがとうございました。どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。